よし、もう、ま、回してますか、うん、あ、なんか時間を決めないとね。
そう
なんだっけ。
あ、いい、じゃあ 10分でいく、とりあえず
一応ね。
うん、
始めます。こんにちは。
こんにちは。
今日も、まあ、聞いていただいてありがとうございます。
ね、頭下げてるけど映らないかな。
うん、頭下げてます。
どうもどうも。
今日雨ですね。
うん、うん、結構今ね、ずいぶん話しちゃったよね。1時間ぐらいもう話しちゃってる。
うん。
話尽きない。
はい。
大丈夫。
いや
あ。はい、五丁目ラジオです。
うん。
ね。
うん。
そういうわけで、ね。うん。あっという間のまた1ヶ月でしたけど。
はいはい。うん、
新井さんから出た課題ちゃんとやりましたよ。
なんか言ったっけ？
陰陽と
金魚？
陰陽。
陰陽ね。
陰陽ね。
うん、
陰陽では。
ポッドキャスト、う
ん、ポッドキャストをちゃんとチェックしました。
ああ、陰陽、はい。うん、
あと、
うん、
なんだっけ、文字数と
熱量、うん、熱量と文字数
もちゃんと聞きました。
陰陽はそのサイエンス系のポッドキャストだよね。うんうん、で熱量と文字数はアニメオタクのポッドキャストだよね。
うん、
うん、なんか聞いちゃうよね。
聞いちゃう。しかも長いのに聞いちゃう。
長いからいいのね。CM 入んないしね。
あと入ってくるのは部分部分しか入ってこない。うん、へえ、そうなんだみたいな。子供の見てるさ、スライムがさ、いっぱい倒してるとレベルマックスになっちゃったのって、
あ、
大人が見ても大丈夫なものなんだと思って
さ。うん、言ってたね。あれでなんか最近のアニメの話とかいっぱいしてくるから、
うん、
あんま見てなかったんだけどちょっと見よっかなって言ってんで。最近あの夜の11時ぐらいから立て続けにアニメをやる時間帯があるじゃない、うんうん、
ありますね。
あれをずっと見るっていうね。チャンネル変えながら
11時ぐらいね。あ、しかもあのあれでしょ、あの、うん、テレビ埼玉とか
MX とか、
そうそうそう、あと
ある
テレビ神奈川とかはずっとやってるよね。
うん、
アニメの時間帯だ
よね。うん、なんかアイドルがこう頑張るものっていうのはいくつかあったんだよね。うん、
アイドルが頑張るもの、
うん、
なんか
若いアイドルがなんだろう、まあなんだろうね、人気を獲得していこうっていう感じのものだったけど、うん、それ普通のやつもあるんだけど、なんか一回死んだゾンビの女の子たちがアイドルとして頑張るみたいなのもあってさ、ゾンビなんだって。
何それ、
知らない？
知らない。
多分おそらく一回死んでるらしい女の子がアイドルとして頑張っていくっていうやつもあって、
そんなの
バージョンがすごいあるんだ、アイドルものでも。
細分化だ。
うん、でアイドルみたいだけどバンドを組んでる、うん、バンドリだっけな、
うん、
バンドのやつもあるし、うーん、あと大体そいつらって共同生活したりするんだよね、
うん、
寮みたいな、
うんうん、
そこで何かちょっとこのメンバー同士はちょっと2人で遊びに行ったりしてるから、
うん、
ちょっとしたユリなのかなとかさ。あるじゃん。うん、
うん、確かにね。
うん、ユリでもまでいかないんだけど、なんか休日の実の日に、うん、この二人はなんか映画を一緒に見に行ってるんだなとかさ、うんうん、なんかさ、こういろいろあるんだなっていうか。
カップリングだね、カップリングだ、
そういう群像物語だからさそういう関係性を楽しむんだろうなっていうか
でもやっぱ女の子の世界っていうので閉ざされてはいるんだろうねきっとね、
うんうんうん、そうだね、
うん、
まあね安心して見てるよね、こっちの世界には侵食してこないっていうの分かってるから、
う
ん
う
ん、
そうかそうか、
一応そのアニメの中で何かが起こるんだろうっていうふうには見てるっていう、うんうん、
そうね、うん、そうか
アニメね、うん、アニメってそう、あとそのなんかとてもあとその熱量とも因数で言ってたのかな、うん、違うかな、いいようで言ってたのかな、サンキュー達夫さんが言ってたのが非常に、うん、ね残ってるのがあって、うん、朝にイデアの話をしたんだ、うん、
イデアね、
うん、で現実の三次元のこういう、うん、うちらはイデアの劣化したものなんだからっていう話をしてただアニメはイデアらしいよ、だから完璧な二次元の世界は完璧なものであって、我々が生きてるこう、うん、人間とかっていう三次元のものは劣化した、うん、模倣されたものだって言ってた、うん、あ確かにと思ってそこはすごく納得できましたああそう考えるとそうだなっていう、ね、二次元にこう熱くなるのも分かるって思った、う
ん、イデアだから、ね、
それが真実だから、うん、という転倒してるけど
大体転倒してるよねそれね、
大体、うん、でもそっちになるんだなっていうことね、電話大丈夫です、
電話大丈夫、0120だった、
ああ
劣化してるね、
でもそれは面白いなって思う、うん、そう見てるんだと思って
劣化じゃない、転倒してるのか、転倒ね、
うん、でもただ戻ってこれる人がそう言えるんだろうなと思う、うん、戻ってこれない人もいるからね、戻ってこれないというか分かんない、それは本当にそう思ってるんだと思う、うんうん、二次元のアニメを見すぎてる人、見てる人はあっちが本当だ、
あっちが本当の世界、
イデアだからっていう確かにとか思った、そうするとイデア論がすごく分かりやすくなってさ、うん、
あれイデアってそういう話だっけってなっちゃうよね、う
ん、いやまあ独自の解釈っぽいんだけどいやでもなんか、
うんうん、
それはなんかすごい共有されてたよ、うん、
でも分かるね、一周回ってるよねでもね、
うん
うん
うん、そうね、ちょっと照れながら言ってたからね
そういう感じ、そういう感じ、
ちょっと半割りではあったよ、うん、半笑いの、
あそうそう、
分かってもらえないんだろうなっていう雰囲気で言ってた
でも分かるよね、
分かる、
分かる、
うん、っていうことがすごく今
そういうの面白いね、
うん、なるほどと思うと、うん、アニメもすごく見れて、
うん、
そこの俺なんかインターフェースをもらった感じでいるの
アニメとこう
接
することができたのね、
接続するためのインターフェースを最近もらった
みたいな、
獲得した感じはあるよね
ああなるほどね、うん、チャンネルが増えたみたいな感じだよね、
うん、見れるというこうね、うん、その
あの受信機がついたみたいな感じで、
うんうん、そうだからすごく近づいたアニメに
親和、うんうん、性が高くなったのね、
うん、今まではちょっとほら違う世界のものっていうとこだったけど、
うんうん、
存在は知ってたけどみたいなのが、
うん、割と地続き
だ、割とインターフェースが入ったんで、うん、今
理解しやすいみたいな、
あイデアかと思って、うん、そうあれそれっていろんなものに一般化できると思うけどね、インターフェースが入れば割と割と入っていけるなってな感じですね。
インターフェースがやっぱり必要なんだね、でもね。
そうだね。
まあ必要だよね、
何かしらね、
うん。
最初は安いんでいいと思う。
うん、オリオンとかでいいのね。
まあ2チャンネルぐらいでいいんじゃないですか。
うん、ミキサーの話それ、
うん。オーディオインターフェースの。だんだん多チャンネルにできるみたいな。
いろんなアニメが見れるってことね。
そういう考えいいんじゃないですか。
すごくいいと思う。なんかね、それでもそれ関係あるよね、そういう話ね。
うん、
このなんか本とかにさ、
うんうん、
へえ、
うん。
く考えるね、そういうこと。
だから僕は最近のテーマはそのイデアとインターフェースと接続。接続って言葉いいなと思って。接続、なんか理解とかはまあいいんだけど、つなげることみたいなことだよね。
理解とつなげることはちょっと違うの、
まあ、つなげまずはつなげることかな、
まあ、そうだよね、つながらないとね理解しようがないからね、
そうそう
そう、へえ、なるほど、
うん、
じゃあそろそろ、
はい、
うん、ゆっくり始めますか、
うん、じゃあ荒井子
吾妻宏の
五丁目ラジオ、
荒井子吾妻宏の五丁目ラジオ、この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りします。
はい。
なんかパチンってやんなかったね。
あ、パチンって一応俺最初にやっといた。
あ、偉い。何これ？絵の具？
絵の具。
あの、ガンプラのやつ。
ガンプラの。違う。
ガンプラに塗るやつ、
今インクもいろいろあるんですよ、万年筆のインク、
あ、インクだこれ、うん、万年筆でこうちょんちょんってやるの、
吸うの、
え、開けて
これさ、軸がちょっとダメになっちゃった、
開けて、あ、あ、あ、
これでつけて、
つけるの、
あの、あれだよ、あの、あれだよ、冷たいのとかさ、あれと同じだよ、
うん、あ、そっち入れるんだ、
うん、注射器と同じだよきっと、
ワクチン、
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 なんかワクチン2回打つとワクワクチンチンが出せる2回打つとワクワクチンチンなんだってさ、
そうなの、そうするとあれなの、あの認定証みたいなもらえる、ワクワクチンチン認定証みたいな、
2回、2回やったからさ最高に面白いんだけど、
そうするといろんなことできるんだ、じゃあ
ワクワクチンチンだからね、うん、いや、あってるなと思ってここ
ワクワクチンチンで2回だからねくだらない最高面白いけどね、最高面白いけど、うん、最高面白いけど、うん、よくそういうの仕入れて、どっからそれ仕入れてくるの、それ、
それはあの陰陽のイッチー先生が、まあ、確かツイートしてたん
だ、あ、そう、
もう2回打てればワクワクチンチンですねとか書いてたんだよそしたらなんか広まっちゃって、
うん、
ワクワクチンチンでおなじみの、
うん、
市原先生がなんとかかんとかってツイートした人が誰かいたみたいな、
そうか、そうなのか、ワクワクチンチンね、そうそうそう、ダバなししてもいい、
うん、
いいかな、取っとくかな、
いいよ、
この間さ、あのちょっとあの取材に行ってくれって言われて、あの麻薬撲滅キャンペーンみたいなのを授業でやるから写真撮りに行ってって言われて行ったんだけどさ、
はい、
いやあの父兄さんさ、
うん、
あの寸劇みたいなの見せてくれるの、うん、こういうふうにあの麻薬って進められるよみたいな寸劇を、
うん
うん、ずっと見せてくれるの、父兄さん2人が、
あ、
うん、飲み会でね、
うん、
飲み会でこれなんかちょっとお吸ってもいい、
うん、
ですでこう吸ってて、いや君も吸うみたいな、
うん、
え、何ですかそれみたいな、吸うとすごい気持ちよくなるからさ、
うん、
え、それなんか、ま、やばいやつですかみたいな、
うん、
いや、やばくないやばくない、みんなやってるから大丈夫だよ、
うん、
やりなよ、
うん、
って言われてこう断りなさいみたいなのずっと寸劇でやってくれるんだけど、うん、飲み会とかの席が多いのね、
うん、
やりなよって言われる、飲み会の席でそういうの勧められるのかなと思って、
父兄誰がやってんの、
そう、父兄さんが、
父兄って何、女の人、
うん、
女性がやって
る、女性の警官の人が、
警官か、
うん、
婦人警官
の、婦人警官、そう、父兄って言わないっけ、
これは、ね、
お父さんお母さんかそれ、
うん、かと思って、そんなことやるんだ、
そうそう、
あ、警察か、
警察官の人が、
うん、あ、そういう寸劇やるんだ、
やるの、
ああ面白いね、
なんとかクーンとか言って、
うわ恥ずかしい、
うん、そうそう、見てて恥ずかしくなるやつなんだけどさ
ねえ、そんなにやら
せちゃいなよとかこうグイグイね。
うわ、そんなことないでしょ、うん、って俺が言うのもなんだけど、ま、飲み会かそうなんだ、うん、まあいいや、うん、で何かあったの、
でさ、うん、で大学生の人たちが参加させられてさ、
うん、
あのいや僕そういうの絶対やらないんでとかいう断り方をどう断るかっていう話をずっとやってたんだけど、
うん、うん、まあそう、
うん、僕やらないんで、
で
固くなに拒否するのは最終的に無理があるからとりあえず逃げろって言われて、
うん、
うん、席を離れろって、あとあの、
うん、
飲みに行こうよって女の子に誘われて飲みに行ってお酒を置いたまんまトイレに行くなって言われ
て、うん、うん、うん、じゃあ持っていくのか、
そこにあのそのいなくなった瞬間に盛られるから、
それはわかるけど、うん、それ言いたいんでしょ、
うん、
持っていくのコップをじゃあ、
うん、なんか
トイレに
兼尿
え、こう持ってるしかないじゃん、
そうそう、うん、それは捨てろって言ってた、うん、捨てるからそのトイレに行くって言って帰れって言ってた、
うん、
うん、そうかと思って、
そうか、へえ、まああるんだろうねそういうのが、うん、実際
本当にあるのかなと思ってさ、
いやあるんだよ、
あるのか、
うん、そんなバカなってことが、うん、実は本当なんだよ、きっと
イデア
じゃないけど そんなに巧妙ではなかったりするっていう、
うん、もっとストレートなんじゃないかなと思ってた、
うん、
俺はもっとストレートなんじゃないかなと思って、
想像でしょ、
うん、想像、イマジナリーだけどね、
ストレートね、
うん、
何どういうこと、
なんか隣にフラフラって来てスーって言われるとかさ、
うん、
あいいっすみたいな、そう、
うん、
っていうのがありました、
ああそうか、
うん、だから、うーん、実践的かなと思って、
え、うん、うん、実践、うん、なんかそれ大学生に言ってんの、
そう言ってた、
うん、大学生にやらせりゃいいじゃん、
え、どっちを
想像してみて、
うん、あ、想像してみて、うん、どういうふうに進められると思う、うん、
そういう捕まっちゃったりしてね、やけにリアルだやけにリアルだったね今のと思ってちょっと来てくれるっていう
やってないみたいな
逆かっていう、うん、
プッシャーかみたいな、
うん、あ、そうだ、うん、だみたいな先週までいたあの子はっていうね、
うん、あ、そういう話がこの間ありました、
人形館も大変ですね、うん、
人形館すげえ寸劇やってたよ、ちょっと恥ずかしくない、ちょっと見てて
で真面目子じゃんあんなの、
うん、でも真面目子の中でふざけた人たちが来てるんだろうなと思ってさ、うん、そういう話でした、
うん、まあ今ねそんな飲み会ないから、
そうだね、うん、あとだからさ、そしたらさ今度今飲み会ないからオンラインでやる人いるよって言われて、
うん、何をやるの、
オンラインでこう吸い始めたりする人がいるよって、
うん、まあいいんじゃないの、うん、もう
そういう時はすぐに録画してくださいって言ってた、ズームの録画ボタンを押してくださいって言ってた、
うん、そっか、
うん、とにかくダメですよって、うん、
ズームは漏れるからね、
うん、そんなとこでやるかなと思ってさ、
いくらでも漏れまくるからな、
うんうん、ダメじゃないかなそれはと思ってさ、はい、そういう、
ね、ダメじゃないからね、うん、どっちの味方なんだか分かんないよね俺今の
いや、なんかやっぱもうちょっとあのちゃんとなんかあのもうちょっとこう、ね、
うん、
近い話をした方がいいんじゃないかなと思ってさ、
うん、
うん、
近い、
うん、匂いはこういう匂いだよとかさ、
うん、あ、そういうことか、
うん、だからちょっとこういう匂いはやむき気をつけてとかさ、
ああ
って思った、うん、感想ね、
うん、
以上、
以上ね、
まあ、そういう話でした、うん、どこもやってるんだよきっとそういうこと、大学生に、うん、教えてるんですよ、
うん、はい、はい、
以上、
まあそれ見に来る人はまあやんないと思いますけどね
そうだね、
もはや
そうだね、うん、
本読みますか、
はい、うん
はい、
はい、
タイトルがせーの、アラフィフォーゼミー、軽めにいきますよ。
はい、
お本読みのコーナーです。最近では西洋医学史を食べたらしさんの本をやっています。今日は第10章比較、あ違う、死が、死が死角、うん、死と死と絵の比較論、レッシングをやります、うん、はい、なんだ、何の話ですか ね
今日は僕がやります、
うん、
よろしくお願いします。
お名前は
東博史です、
うん、なんか
10歳です、
うんうん、
好きな食べ物は、
うん、
スパゲティです。
前科は
まだ、
あ、これから、
うん、前科あるような気がする、
うん、記憶にない、
ない、記憶にございません、うんうん、記憶にございませんって誰、
え、うん、
まあ記憶にないんだろうね、
うん、
まあそういうわけでね、
はい、
今日は第10章の死が比較論、レッシングさんについて発表したいと思います、うん、レッシングさんご存知ですか。
いや、初めて聞いた。
聞くよね、初めて聞くよね、うん、こんなに世の中に、もうでもいいよね、このままシュッて言って、
うん、
うん、じゃあ始めますですね、死は絵のようにとは古代ローマのホラティウスの詩論第361行に見られる言葉です。ちょっとラテン語なので読めないんですけど、ウトピクチュラポエイシスと書いてあります。でこの中でホラティウスは、まあ死と絵は似てるよねぐらいのテンションでホラティウスはこの頃言ってたんですけども、いつの間にかこの本来のところから外れて、死は絵のようにあらねばならないとか、死と絵は似てなければならないみたいな意味を持ち始めています。で死と絵画の関係については古くから言われているわけで、アリストテレスは史学で物語の筋と登場人物の性格を絵画における溝、まあ線画と、色彩に対比させていました。でこういう対応関係ができるのは、アリストテレスが言うには、絵画は色彩と形態を用いて多くのものを模倣するのに対して、詩は韻律って読むんですか、音に律、韻だよね、韻律と言葉と音曲によって模倣を行うからだ、行うことができるからだと言ってます。まあ詩と絵は模倣するのですが、その手段と媒体が、異なるっつうわけです。でこういう詩と絵画を比較することをパラゴーネっていうんですね。でその中で強力な理論が、強力なのが今回紹介する、レッシングさんが書いたラオコーン1765年に書かれた本なわけです。で何をレッシングが言ってるかというとですね、絵画と詩が用いる表現手段としての記号の特質に基づいて、それぞれの記号が表現できる対象の特質をこの中で明らかにしています。もう何言ってるかほとんどわからないんですけど、で、ね、で並列的な記号を用いる絵画は並列的な対象としての物体を表現すべきである。それに対して景気的な、景気ってなんか継続の景に起きるに的な記号を用いる詩は景気的な対象としての行為を表現すべきであるって言ってるんですけども、もう並列的とか景気的って言ってるのが何を指してるのかよくわからないんですけど、景気的っていうのは、まあ、並列的は多分普通にただ並べられてるだけだと、あの絵だったら なんか花があって窓があってとか花瓶があってとかいうのをただ並べてるんだと思うんだけど
まあそうね、うん、並んでるよね、絵は、う
ん、絵は並んでるよね、
う
ん、
確かに
でそれでこう表現するんだって言ってるんだと思うんだけど、詩は景気的に、
うん
うん、なんだっけ、景気的な記号を用いる詩は景気的な対象としての、行為を表現すべきであると言ってるんで、詩はなんか次から次へと、今日は朝起きてご飯を食べてその後トイレに行って学校に行ったみたいな、こう 行為を詩は表現すべきであると、レッシングさんは言ってますと。で、この特質を誤って適用してしまうと、絵画の特質、あ、適用してしまうとなんか、まあ厄介なことになるんですけど、絵画の特質が詩に適用されてしまうと、対象に対する描写熱っていうのが発生してしまいまして、絵は語る絵画になってしまうと言ってます。で、対して詩の特質が絵画に誤って適用されてしまうと、過度のアレゴリー化が生じてしまい、絵画は詩意的な文字になってしまうと言ってます。まあ、この辺も何言ってるのかほとんどわからないんですけど、
うん
うん、アレゴリーってなんかグレゴリーっぽいよね。
あ、まあ、グレゴリー君っていうのいたよね。なんか飛んでるやつブーンっている
そんなの。
グレゴリー君、
グレゴリー
海王様のところにいなかったっけ。
いるそ、
海王様
いるそ、いるそ、
バブルス君か。
あ、バブルス君じゃない、
バブルス君はサルみたいなやつで、うん、グレゴリー君っていうなんか虫、蜂みたいのがい
る。あ、いるいるいる、あれグレゴリー、
あれグレゴリー、
へえ、
カンは9代
カンは9代
アレゴリーはな、グーイだよね。
グーイなんだ。
グリムドーみたいな話
です。ああ、そうか。
うん、グーワとか。
グーワか。
うん、
グーワ。
ちょっと意味ありすぎな感じ、
うん、そうそうそう、ね、うん。そうそうそうそう。意味ありすぎてなんか余しちゃうみたいな多分意味なんだと思うんだけど。うん、
あざといみたいな、ね、
うん。あざとかわいいみたいな。うん、でなんか過度のアレゴリー化が生じてしまい、絵画は詩意的な文字になってしまうと言ってます。こういうのは、うん、まあ良いしじゃない。良い詩や絵画じゃないよってこうレッシングはここで説明してるんですね。まあとはいえ詩の記号は単に景気的であるのみならず詩意的であり、それは詩意的記号としてはもちろん物体と空間内に存在するままに表現、しうるという反論が出るだろうと。まあこれもなんか反論の言ってることが全然わからないんだけど、まあ詩意的って何か意味わかります？
ん、
恣意的ってなんか、
うん、
なんか自由みたいな。
恣意はわざとじゃないの？
わざとでいいのかな、
うん、
まあというふうに言ってまして、これはねちょっと言ってることあんまり分かんないんだけどこのままいきます。でこれに対してレッシンがまあいろいろあるんですけど、これは詩の特質を言語一般の特質と置き間違いをしてるんじゃじゃないかっていうふうに、レッシングは言ってますと。言語とその記号一般の特質は詩の意図に最も適してるわけじゃないよね。あの言語の特質と言語の特質を詩に適用するのはまあやってもいいけど、でも最高じゃないよねそれっていう話をあのここではしています。で言語によってなんか並列的な対象を記述することは、対象をなんか例えばコップ、コップ、花にしようか、花をあの言葉で表そうとするときにあの葉っぱがあって茎があってあの土の中に根っこが生えててっていうふうに分析的にあの部分をこう分解して見ていくことを言語によって並列的な対象をそのなんかこの花に対する特徴をなんかいろいろわーってなんか話しながら喋っていくことは、対象を部分に分解する分析な積的な作業で、分解したそれぞれの特徴が詳しく分かりやすくなるんだけども、もう一度それをもう一回花っていうところに戻そうとすると、それはなかなかその難しかったり無理なことになっちゃってるっていう話をしています。でじゃあさっきは何だっけ、言語的なものって、ちょっと待って、言語一般の特質とではなくて詩的言語の特質はどういうことになるかというと、詩的言語の特質は対象を分解するんじゃなくて全体を想像させてくれるんだっていうふうに言っています。でここに、我々の言うあの大好きな立川談志師匠曰くのイリュージョンが生じるんだって言ってるわけです。でイリュージョンというのは何かというと、 記号がいわば透明となって意識から消えて、記号によって表現されるものが直接的に表現される事態に他ならない、絵画は視覚によって一瞬で全体を眺められるのでイリュージョンを喚起させやすい、まあ、絵画はその典型であったという話をしています。でなんかわかる？
いや、
わかんない。
で、
ね、イリュージョンなんで。
イリュージョン。
イリュージョンってわかります？なんか手品みたいなもんでしょ。
引き立てんこでしょ。
そうそうそうそう、パッといなくなるみたいなさ。違う？
はい、
ちょっとね、説明不足ですけども、ちょっとあの強引に進めますで、まあとにかく指摘言語の方がイリュージョンを起こしやすいっていう、いやあのこうあのちょっと言い切れないあとはですね、コートも言ってますと、詩は恣意的記号を用いる、記号を自然記号の持つ威厳の力にまで高める手段を持ってると言ってますと、それはどういうことかっていうと、自然的記号を用いる絵画においては必ず成り立つ関係、並列的な記号が並列的な対象を表示するという関係を恣意的な記号によって詩の用いる恣意的記号を可能な限り自然化しようとするものであったわけですと。何か質問ありますか？
次行きましょう。
はい。でね。でレッシングは、じゃあレッシングはで、もうなんかまとめなんですけど、レッシングは詩と絵画の用いる記号に違いがあるよねって。造形芸術と言語芸術はこういうところが違うんだよっていう話を、レッシングはしています。でまあ面倒くさい話がもっとあって、レッシングにとって芸術の表現方式の典型は記号の透明性によって特徴付けられる絵画の方に、これ全部説明してないなあったわけですね。結局だから先ほどあったように詩の用いる記号を可能な限り自然化するっていうのは、結局詩は絵のように、という名法に従ってることになっちゃうよねって、この本の中で、は言ってるように思えますと。はいちょっとまとまんねえよで、もう一人あの詩が比較論をした人がいて、バーグさんという人がいまして、この人は独自の詩が比較論をやってますと。バーグのさんの言語観によれば、言葉は物事が不在の時にそれの代わりになって実際の物事が心の内に思い起こさせる観念を心の中に呼び起こす働きを持っていると言っています。なのでもしある話の語り手が主題は何なのかを伝えることに集中すれば、その表現は明晰なものになるし、この主題によって自らがいかに影響を受けるかを伝えることに集中すると、その表現は力強いものになると言ってます。で通常の言語表現、まあ僕たちが日常を使っているような言語表現は、この明晰なものと、力強いものの両方を、やってるというか中間を取っているみたいな話を、バーグさんはしていますと。でね、絵画と比べてしまうと言語的な記述はどうしても表象を、喚起させる機能に関して劣ってしまう。だから詩はですね、詩は絵画と比べると、で詩はじゃあどうするべきかというと、詩は情念を喚起させる機能に特化させていった方が良いのではないかと、バーグさんは言ってますと。だから詩は正確な記述では絵画には及ばないので、詩は模倣によってではなく共感によって 上手にその役割を果たせるんだってバーグさんは、こう言ってるように書いてありました。でそういうわけでいよいよその世界と作品の間にあって、自らの感情を通して世界を作品として変換させてくれる、芸術家の存在がここに、誕生してくるわけですと。でね、
うん、
で、この、で、その後にモダニズムの中のラオコン問題というあのやつがあるんですけど、ここであの新しいグリーンバーグさんという人が出てきて、割と最近の人です。1909年から94年なんです。超最近の人なんですけど、グリーンバーグさんはレッシングのラオコーンでは文学に関しては問題のありどころを正しく突き止めるとして評価していますが、絵画についてはレッシングの時代に固有の誤解を、冷笑しているに過ぎないとして、レッシングの絵画感を、あんまりこの人は評価しています、あんまりというか評価してません。レッシングの絵画感は何を評価しなかったのかというと、この時代の主な芸、この時代というのはレッシングが生きていた時代の主な芸術は、文学であり、絵画にも文学の効果が求められていました。でこの時代の絵画は主題が強調されて何を話すかということが強調されていましたと。で重視されてやったのは詩的効果をもたらすために、主題を解釈する芸術の力、芸術家の力でしたと。具体的には自己の素材を、自分を消して情景を描くという、これが結局イリュージョンなんですけど、作る人の姿を消して、そこにパッとこう、絵だけを浮かべさせることがイリュージョンだと言ってるんですけど、で、でもアバンギャルド運動の後では純粋性を求めるので、アバンギャルド運動の後ではこれ直接引用ですけど、それぞれの芸術はその媒体のゆえに固有であり、厳密な意味においてそれ自体であるっていうふうに言って、純粋性を求めるアバンギャルド運動の中では、ジャンル横断的なものではなく、そのジャンルのうちで他のジャンルからの主題を借りることなく、自己の正当な国境のうちにとどまろうと、したっていう話をしていました。ちょっとで最後のさ、芸術の国境を超えることっていう話があるんですけど、ちょっとここはもう最後印象で話します。昔はレッシングの頃はとにかく落語家でいうと落語のお話が一番重要だった、落語家の例えば何がいいですか、芝浜だったら芝浜の内容を伝えることが一番重要だった、でもアバンギャルド運動以降の流れとしては、アバンギャルド以降の流れとしてはじゃなくて、18世紀の芸術を通して行き着いた先には、その落語を伝える人の自体が重要になったみたいな話だと思うんですけど、落語家らしい、落語家の人が自分の個性を押し出すさずに、落語家がふっと消えて情景だけが浮かび上がるような瞬間を作り出すことがレッシングの時代には一番重要だとされてたんだけど、近代に入るとモダニズム以降に入ると落語を演じる演者の方も、演者をフィルタリングして何かを伝えるということが重要になったっていう話をしてると思いました。
それどこで
うんとね、
どの分それは、それはないんだ。
ここあの、うん、129ページの真ん中あたりに、真ん中っていうか、
うん、
最初から5行目あたりに、
うん、
それではグリーンバーグと比較するときレッシングの特徴はどの点に求められるであろうかと。レッシングはイリュージョンの芸術を必要条件とみなしているが、イリュージョンとは芸術の媒体としての記号が透明となって意識から消え、記号によって表示されるものがいわば直接的に表彰される事態に他ならない。お話が目の前にこうバンとこう話し手じゃなくて、話し手を含めたものじゃなくて、お話自体がその目の前にこう広がる瞬間があるって言ってるんだと思う、
うん、
語り手がいなくなって、
うん
うんうん、でも この点においてグリーンバーグはイリュージョニズムを批判し、媒体の不透明性を強調する、あ、ごめんなさい、あ、彼はか、イリュージョニズムを批判し媒体の 不透明性を強調するグリーンバーグとは異なる地点に立っているっていうのは、逆説的に言うとグリーンバーグは作品を表現するうちに、あの語り手だったり表現者だったりする人の姿形が必ずなければならないっていうふうに、言ってるだと思うんですね。だからイリュージョンを起こさなくていいって言ってるんだよね、きっとね。語り手も、あの語り手が消える瞬間っていうのはなくていいって。
うーん、
っていう話をしてると思う。で、でもねっていう話を最後結局してて、結局詩と絵画はと絵画の関係を次のような二つの国に例えていると、すなわちそれは一方が他方の最も内部の領域において勝手なことをするのを許さない、とはいえ遠い国境地帯においては些細な侵害を両者で平和に保障によって解決するような、相互寛大さを認めるような二つの国である、こうした考えもまた自給自足にを旨とするグリーンバーグとは異なると。これレッシングの話だけど、なんか中央の部分では、国の中央の部分では譲れないものがあるけど、市と絵画っていう2つの国があったら、その際みたいなところはまあ結構なあなあでやってこうよみたいな話をしてて、結局市と絵画は違うもんなのかみたいな、そう、市はなんだっけ、最初に市は絵のようにって言われたけど、まあ、詩は絵のようにあってもいいし、まあ、なくてもいいよねみたいな話を未だにしているみたいな話だと思いました。
はい、
以上です。
はい、はい、
何か、
うん、
何かご質問、
質問、
はい、
質問ね、
質問だらけだと思うけど、
まあいいんじゃないですか。
いいですか。
うん、なんか違いがあるっていう話と、
うん、
うん、はい。
まあなんかそれに
イリュージョンみたい、イリュージョン的に表現するのがいいか悪いかみたいな話と、うん、結局人絵は違う。形式だけれども、うん、侵食し合う部分もあるよねるという話だね、
うん、
はい、はい、
はい、まとまった
、はい、
はい、以上、
時間が結構経っちゃったんで、うん、ドラッグの話はちょっと取り過ぎたね、うん、警官、婦人警官の話、あれが、うん、あれ頭いっぱいになっちゃった俺、
そうだね、で、そこも削る感じでね、
どうすっかこれ、
うん、どうすかこれ、
うん、ちょっと流しとこうかこれ、うん、難しいよなこれ、具体的な絵と詩を持ってきてくれたら分かりやすいんだけど、あんまねえかな、
そうなん、一箇所あるんだけど、
うん、 どこどれどれどれどれ、あるね、そんなあった、
あるんだよ一箇所だけ。いや具体的な詩出てねえんだけど、
出てないんだ、じゃあ分かんないよね。
レシンはスイスの詩人ハラの描写詩アルプスの一節をその代表例として見なしているっていうこと、なんか良くない例として、うんうん、語る絵画の例としてこれを言ってるだけなんです、うん、具体性を確かに見たいよね。
え、作品に出せ
て、うん、そう見たい。
でもないんだもん、
ないんだろうね、
分かんないよね。はい、
はい、
分かりました。
以上でした、
お疲れ様でした。でこっちのラジオ、あ、出た、もう一回もう一回、
ウトピクトラ、ウトピクトラポエシス、
マイクに近づくともう一回撮ってみてください。ウトピクトラポエシス、あ、いいね、ウトピクトラポエシス、うん、ウトピクトラポエシス、笑い声が今いいね、それ、ウトピクトラポエシス、ウトピクトラポエシス、ウトピクトラポエシス、ウトピクトラポエシス、イエイ、カンカンツカンカンカン、
もうできなかったのね多分ね、
ウトピクトラポエシス、イエイ、シワ絵のようにですね、うん、
シワ絵の
これでできんじゃないの、うん、
できるね。
どうでしょうか、
ベースのほらウトピクトラポエシス、さウトピクトラポエシスだ
ね、もうできるじゃんそれ、ドツドツドツド
ツ、ウトピクトラポエシス、ウトピクトラポエシス、
いいじゃないですか、できた、
もうできた、はいはい、
それで2人で何回か言おうか、うん、せーの、
ウートピクトラポエシス、ウートピクトラポエシス、ウートピクトラポエシス、ウートピクトラポエシス、ウートピクトラポエシス、
いいですね、完璧だな
完璧、もうできちゃう、
お
この間さ、あ、まあいいや、はい、後で話そう。
じゃあ一旦止めまーす、
はい、あっという間にね、ご飯の時間ですよ、
うんうん、おじいちゃんさっき食べたんでしょ、うん、ですね、なかなかこの抽象的な話になってきましたね。
ウートピクトラポエシス、
うん、なんだっけ日本語で言うと、
詩は絵のように、
うん、時には
勝負のようにね、うん、サンプリングね、
うん、ふえん、ふえん、
ふえん、
ふえんっていう感じがあるよね、なんかね、
ふえんってどんな感じ、
わかんない、なんか一般化みたいな意味だった、
ああ。
ふえん、
フェンティン・タランティーノでしょ、
うん、まさかいただきます、おっとっとっとっとっとっと、飲み会ですから今日14時間で飲んでるからね日付をまたいでますからもう、ね、
またいで言うと
ビクトラっぽいだからもう何言ってもらえる、うん、ね、なってきたね、
もらえる、うん、14時間経ってれば大体笑える、
大体笑えるから、
大体笑える、
もうニコニコしてるからナチュラルに、
ナチュラル、うん、ハイになっちゃってるね、
うん、いいペースでもう、これもうずっといけるぐらいになってるから、
うん、さっき何話すか忘れちゃった、まあいいよ、
ああ、
うん、
それはいいですね、うん、イリュージョンだね、
イリュージョン、
まさに、
ね、そうそうね、
でもイリュージョン分かった、イリュージョンについては今日理解しました、
イ、うん、リュージョン
には語り手が消えてしまって、うん、つまり表彰するものとされるものっていうのが一回消えたようなもの、
そうそうそうそう、
いきなりそこの世界にドンって連れていかれるっていうのがイリュージョンってことだね、分かった、
うん、俺もねそれだけは分かった、
それだけは分かった、
俺もそれだけは分かった、
うん、ウートピクトラポイシーズですね
そっかと思って、
あ、ウートっていうのがいいんだね
そうか、
やっぱちょっとイタリア的な言葉でもあるが、うん、ちょっとドイツっぽくもあるね、
うん、あるある、うん、
ウートピクトラポエシーズ、これいきなりさローマ行って言ってみ、これやばいの来たって思われるどこどこどこって日本人行って、 ちゃおうとか言ってさ、
ウートピックじ
ゃん、いきなりいやっつって、うん、ウートピックドラポイシーズじゃねって言って帰るみたいな、やばいのがいるっていう。
まあ、もしくは、うん、あ、ウートピックドポイシーズみたいなで返してくれるかもしれない、うんうん、
バチカン行くかこれからみたいな、そうそう、うん、バチカン行っとくみたいな話だね。
面白い。はい、
はい、ね、うわ、うん、やっぱ芸術は世界を救うという話でしたね。
救う救う、あ、だから立川談志師匠はね、いつもあのイリュージョンイリュージョンって言ってたのかと思ってさ、
あ、 イリュージョン、まあ、あるかもね、うん、なんかやたらあの現代落語でも、うん、でもそうだけどさ、そうそう、いろんなのを読んでそうだよね、うん、哲学もね。
イリュージョンってやっぱこの間またあの近現代芭蕉さんという人がの話を聞いたんですけど、うん、メディチ家がって言ってたから、うん、この人たち結構いろんなこと知ってるなと思ってさ、パ、うん、ドドンっつったらもうメディチ家でしょみたいな話をずっとしてたから、
うん、
はあ、落語家ってのは閉じられた世界じゃないんだなと思って、うん、世界に出てくるんだなと思って、
うん
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 うん、と思いました、
うん、
はい、ね、もういい時間ですよ、
うん
うん、さっきも言ったけどもう夕飯の時間ですよ、
うん、さっき食べた気もするんだけどそうか、
おじいちゃん、
あのうん、
うん、
そうか特に今日もあの、うん、大したことも起こらず、うん、終わっていくんだな、
淡々と終わってく
る、淡々と終わるんですね、
うん、そうそう起きないよね、
うん、がいいと思うよ、うん、
いいか、
うん、あんまり極端なこと起こんない日常の方がいいと思うよ
そうだね、
うん、
ああそうね、振り切れてるみたいな話ね、めんどくさいよね、振り、あ、めんどくさいというか、うん、振り切れてる話してたよね、この中で、まあ、2曲であるみたいな話もしてたな、
ピーキーと
か、ね、そうそう、ピーキー、うん、そう、ピーキー
あの、うん、なんかバンドを、バンドのさ、うん、アニメでまた申し訳ないです、うん、バンドじゃない、今度はもうすでに DJ みたいなアーティストの中学生の女子がいるっていう、うん、ライブをもうすでに、うん、もう DJ のあのボタンを押してさ、うん、なんかそういうんで曲をやるライブをする女の子のアニメってのがあって、うん、もうバンドでも何でも
細分化されてるね、さらにね、
うん、曲をほらトラックも作れる DJ みたいなのが主人公的なやつで、
うん、ジェフ・ミルズだ、
うん、そういうの、うん、そういうアーティストをやってる中学生ぐらいの子たちが出てくる音楽アニメ。
並列なのそれは。
ん？並列ってこと？
女の子たちはみんなそういうトラッカーみたいなあれな、 DJ とかトラッカーとか。
それはあのプロでやってる子もいるし、うん、なんか憧れてる人もいるし、うん、その辺のこう序列はあるんだけどさ、
協力はしないの？
ん、
協力とか、 なんか一緒にやろうよみたいな、
あるあるある、
ある
ん、うん、自分の音源を送り続けたりとかして逆してちょっとストーカーっぽい、うん、でも結局それを通じて一緒にユニット組んだりするとか、うんうん、コットというかさ、グループではないんだけど、うんうん、そういうので
、コットコットが足すみたいな、
うん、あとはそのなんだ、うーん、まあそうそうそうそう、そのなんだろう、楽曲提供みたいな話とかさすごいわけ、うん、でもやたら機材のディテールがすごく描かれているので、あれはもう会社がちゃんと、ね、もう入ってるわけ、協力で
入ってるんだね、
タスカムやなんや、ターンテーブルならパイオニアがちゃんと入ってて、会社が協力に
ロゴがちゃんと入ってるん
だ、ね、うん、機材だけやたらすごいディテールがあって、うんあとこうトラック作ってる画面とかさ、うんうん、
あ、なソフト何使ってるかとか、
ソフトまで分かんないけど、
へえ、
それなの、それがそういうのアニメにしてるんだっていう、うん、引くよねちょっ
と引くんだちょっと一歩引いちゃうんだ
そうか、
まあ、そ
それ
なんかもう現実すぎて、
うん、あるあそうか、うん、イデアじゃないのねもうね、どっちかというとこっち側に入ってきちゃってるの、あの現実界に入ってきちゃうのね。
まあ不思議な感じだよ、でもアニメとかはね、うん、確かでもほら実際声優さんがライブやったりしちゃうから、うんうん、ほら役者でありアーティストみたいなことになってくるからさ、うんうんうん、ちょっともうすごいなと思ったいやそのアニメのファンがちゃんとライブにも行ったりするから、
う
ん、
そういうの
があるじゃない、うん、それまではちょっと分かってたんだけど、もうすでにトラッカーが主人公みたいになってくるともうよく分かんないんだよ、
分かんない
いやそんなんあったよ、
そう
もうんなのバンドでもないからもう、うん、うん、すごいっす
バンドですらない
と。アニメはだから、まあ、いやそういう意味ではそういうのが得意じゃん。
そうだね、うん、
うん。いろんな視点から見える人たち
だ。そうだね、そうだね、そうだね。
ちょっとすごくてっていうのが。
はい
はい。
じゃあそんなわけで、うん、アニメすごいって話ですね今ね、うん、でしたね今日もね。
はい。じゃあ今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。あのだんだんこう50回も超えるとトーンが決まってきたね、うん、あのちょっと50回最近過ぎたあたりから声を張らなくなってきたっていう、
うん、でも、
でもねそれぐらいにしとこうかなっていうのが、うん、
シーズン2みたいな感じだね、じゃあ、うん、そうそう新章みたいな、
意識的に今ねトーンを一定にしてあのっていうのやってますね、うん、
プロデュースしてるのねこうね、
うん
うんうん、そっか俺はもう素人のまんま出てるから、うん、ずっと
東四郎、
東四郎ね、東四郎
眠い東四郎
どんどん東四郎感で強くなってくるより、
うん、さ全部強調しちゃう人です、
ね、そうそうそう全部
単語全部強調していく人っているよね、
いる
うん、うん、説明がうまいのかっていう話だよ、ね、
全然うまくない全くうまくない
、うん、言う
言うどんどんなんか、
ねうん、いいですね、
混乱にしてる、
うん
うん
ん
混乱に入ってるよ、混乱期に入ってるよ、うん、俺
はああ、うん、いいんじゃないですか、うん、混乱を司る神だから、
あそっか、うん、神ね、うん、神なんだ、
混沌を好む神とかいるじゃん、あ
そっかカオスみたいな、うん、
秩序の神とかいるじゃん、
いるいるいる、
昨日さ、ね、あの小林さんちのメイドラゴン見ちゃってそういう神そういうの聞いちゃってさついついドラゴンにもいろいろ住み分けがあるらしいとか、うん、そういう話しだすと終わんない、うん、
終わんないねまた次回に
もう設定がすごいからさ楽しくてそういうの読んじゃうと、うん、
そうね
ウィキペディアの量が半端ないんだよね、
そう設定なんだねじゃあね、やっぱ
設定がなんだ、ね、でそこを楽しむっていうのはすごいあるんだ、うんうん、あとびっくりした終わんないか解説が終わらないと思って本編を見てないんだけど1回しかって
ポストモダンモダンみたいな感じだね、
うんうん、キャラクター紹介って何行で終わるじゃん、うん、終わんないんだよ
おかしい
な、キャラクター紹介がもう一つのなんかストーリーになっていて、うんうんうんうん、あれと思わんねえなと
すごいな、うん、力道すごい詰めるんだ、詰めるっていうか、
うん、
あの詰めないんだろうね、
うん、
膨大にしてくんだろう、どんどん足すみたいな、
うん、それはキャラクターじゃなくてもうエピソードになって
る、ね、そうだね物語だよねやっぱり、うん、物語の集合だよね、
うん、というわけで、
はい、また次回ねアニメ論についてはね、は
い、いい感じのポッドキャスト感がある終わり方だと思うのこれ
そう
じゃあありがとうございました、ライゴーと
吾妻ひろしでした、
はい、
ありがとうございます、
はい、ポッドキャスト感ってあるんだね、あるよね、
アライゴー吾妻ひろしの5丁目ラジオ、この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。